こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。超一流のコンサルが教えるロジックツリー入門は、羽田工系ビューズによるビジネス思考法の入門書で PHP ビジネス新書として刊行された一冊である。主題はコンサルティングファームの実務で頻繁に用いられるロジックツリーを単なる図解技法ではなく、問題発見、原因分析、解決策立案、発想の拡張に使うための思考回路として理解することにある。著者は外資系コンサルティングファームで培った論理的分析と広告代理店でのプランニング経験に基づく発想力を背景に、ロジックツリーの基本構造、必要な能力、複数の型、応用型、日常的な訓練方法を体系化している。本書の目的は、読者が課題を漠然と眺めるのではなく、適切な視点で分解し、抜け漏れや重複を抑えながら実務で使える仮説や選択肢へ変換できるようにすることである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ロジックツリーを問題解決の図ではなく思考の分解装置として扱う本書の中心にあるのは、ロジックツリーを資料作成用の見た目の整った図としてではなく、頭の中で複雑なテーマを扱うための分解装置として捉える姿勢である。ロジックツリーは一つの大きな問いを階層的に分け、階の要素へ落とし込むことで何を考えるべきかを明確にする。例えば、売上が下がったという課題を前にした時、感覚的に広告を増やす、価格を下げるといった対策へ飛びつくのではなく、売上を構成する要素や顧客行動の段階に分けることで検討すべき場所を絞り込める。重要なのは、分解そのものが目的ではない点である。分解は原因候補の比較、優先順位付け、仮説検証、関係者との認識合わせを可能にするための手段である。本書はこの基本機能を丁寧に扱うことで、ロジックツリーを知っているつもりの読者にも実務で使い切るには構造化の精度が必要であることを示している。次に、視点力と論理力を分けて鍛えることで分解の質を高める。本書がロジックツリー活用の前提として重視するのが、視点力と論理力という2つの能力である。論理力だけを意識すると、整った階層や一見綺麗な分類は作れても、そもそもどの切り口で問題を見るべきかを誤る可能性がある。逆に、視点は豊かでも階層関係や方眼関係が曖昧であれば、ツリーは検討漏れや重複を生み、実務判断には使いにくくなる。視点力とは、テーマをどの角度から捉えるかを選ぶ力であり、顧客、業務プロセス、収益構造、時間軸など課題に応じて有効な入り口を見つける力に近い。論理力とは、その入り口から展開した要素同士の関係を破綻なく整理する力である。本書の特徴は、ロジックツリーの失敗を単に MEC ができていないという表面的な問題に還元せず、視点の選定と論理の整合という別々の課題として扱う点にある。この区別により、読者は自分の弱点が発想の狭さにあるのか、構造化の荒さにあるのかを点検しやすくなる。さらに、7つの型によって目的別にロジックツリーを使い分ける。本書ではロジックツリーに複数の型があることを示し、読者が目的に応じて使い分けられるようにしている。これは実務上重要である。なぜなら、問題発見、原因究明、解決策立案、施策整理では、同じツリー上の図に見えても分解すべき対象や判断基準が異なるからである。原因を探る場面では、現象を構成要素やプロセスに分けてボトルネックを探す必要がある。一方、解決策を考える場面では、選択肢を広げた上で実行可能性や効果を比較できる構造が求められる。型を意識しないままツリーを作ると、原因分析の途中に施策案が混じったり、対策を検討しているつもりで単なる現状分類にとどまったりする。本書が型を提示する意義は、ロジックツリーを万能の一種類の図として扱わず、思考目的に合わせて設計する道具として再理解させる点にある。これにより、読者は会議や企画書でツリーを作る前に、今必要なのは何を明らかにするツリーなのかを確認する習慣を持てる。そして、層層系ロジックツリーで既存の枠組みを再定義する。本書が一般的なロジックツリー入門と異なる点の一つは、ロジックツリーを分析だけでなく想像にも使えると位置づけていることである。通常、ロジックツリーは右方向へ細分化していく道具として理解されやすい。この使い方は、既存のテーマを構成要素へ分けるには有効だが、出発点の定義そのものが狭ければ、出てくる仮説も既存の枠内にとどまりやすい。本書で触れられる層層機の考え方は、必要に応じて上位概念へ戻り、そもそも何の問題なのか、どの市場や価値を扱っているのかを再定義する発想を促す。例えば、商品そのものを改善する発想から、顧客が達成したい目的や体験を捉え直す発想へ移ると、検討対象は広がる。これは広告やマーケティング領域で必要な視野の拡張とも相性が良い。ロジックツリーは既存要素を整然と並べるだけの道具ではなく、 問いの置き方を変えることで新しい選択肢を生み出す支援にもなるという点が本書の実践的な特色である。最後に9ステップと日常訓練で思考法を実務習慣に落とし込む本書は、ロジックツリーを知識として理解するだけで終わらせず、頭の使い方として定着させることを目指している。そのために思考回路を実装するための段階的な方法論や日常を教材にしたトレーニングが扱われる。ロジックツリーはいざ大きなプロジェクトや重要会議で使おうとしても、普段から分解する習慣がなければうまく機能しにくい。課題設定、切り口の選択、要素の分解、関係性の確認、抜け漏れの点検といった作業は短時間で自然にできるようになるまで練習が必要である。本書の訓練発想は、日常のニュース、買い物、仕事の段取り、身近な不満などを素材に、なぜそうなっているのか、どの要素に分けられるのかを考える点に意味がある。これにより、ロジックツリーは特別な研修で使うフレームワークではなく、普段の観察と思考を整える技術になる。実務で価値を出すには、完成した図の美しさよりも短時間で論点を整理し、次に検証すべき仮説へ進めることが重要であり、本書はその習慣化に焦点を当てている。結論として、本書は、問題解決力を高めたいビジネスパーソン、企画やマーケティングに関わる人、コンサルティング的な思考整理を学びたい人に向いている。特にロジックツリーを見たことはあるが、実際に作ると浅い分類になってしまう人、原因分析と施策立案が混ざりやすい人、会議で論点を整理する力を磨きたい人に実用的である。得られる利益は課題を分解する手順だけではない。どの視点で見るか、どの型を使うか、どこまで上位概念へ戻るかを考えることで、問題を狭く決めつけず、同時に論理の筋道を失わない思考が身につく。類書の多くは ME やフレームワークの一般説明に広がりがちだが、本書はロジックツリーに対象を絞り、その基本、能力要件、型、創造的応用、訓練方法までを一冊で扱う点に特徴がある。分析型のコンサル思考、発想を広げるプランニング思考を接続しているため、単なる分解技術ではなく、問いの再定義にも踏み込める。幅広い思考法カタログを求める読者には、範囲が限定的に感じられる可能性はあるが、ロジックツリーを実務で使える水準まで深めたい読者には、焦点の絞られた有用な入門書である。ご支援いただける場合は、ハンダコース UK ブル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。